夢ドリーム
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。2021年10月5日にスタートしたこの番組、世田谷ドリームプロジェクトも今日からなんと5年目に入りました。いつもお聞きいただき、そして応援してくださっている皆さん、ありがとうございます。5年目のスタートを記念して、今も流れました番組の冒頭のジングルを一新することにしました。今年の春に開催された世田谷夢音楽コンテスト、略して夢コンで入賞された石原克己さんが番組のためにジングルを作ってくださったんです。これから毎回番組の冒頭に癒しの歌声を。それでは早速、石原克己さんの新しいジングルからリスタートです。
あなたと見ていたい夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。改めまして、細田彩です。今週のゲストは先週に続き陸上競技選手の神野大地さんです。神野さんは2015年の箱根駅伝で3代目山の神と呼ばれ、青山学院大学の連覇に貢献しました。現在は世田谷を拠点とする実業団チーム MABP マーベリックで選手兼監督として活躍されています。今週も神野大地さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは3代目山の神、神野大地さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて自己紹介もいただいてもいいですか。
はい、神野大地です。現在は MABP マーベリックという陸上部の、実業団チーム の選手兼監督、プレイングマネージャーとして活動しています。
ね、今世田谷を拠点にということではありますが、はい、もうそれこそ世田谷でも様々な地域活動とかもされてるんですよね。
はい、してます。ランニング教室とかも、まあ、今世田谷ハーフって11月の頭に、うん、あると思うんですけど、うん、そこの大会に向けて子どもたちだったりとか、うん、あとは市民ならの方にチームで、まあ、指導っていう形で、うん、やらせていただいてます。
そうなんですね。はい、世田谷ハーフマラソンにもゲストランナーだったりとか。
はい、ゲストランナーで行きます。
イベントも、
はい、イベントも
携わっていただいて、はい、もううちの子供にも教えてほしいっていうぐらい。はい、どうです、世田谷の子供たちの可能性いかがでしょう。
世田谷の子供たちの可能性というか、まあ 他の、いろんなところで僕もランニング教室とかやってきてはいるんですけど、ちょっと世田谷の子供たちは動かし方が鈍かったですね。
ですよね、はい、そうなんだ。
なんかやっぱりその外で遊ぶ機会とかもちょっとそのコロナとかもあったりとかして、まあ、減ってるんだろうなっていうのも思いますし、まあ、今の子供たちで多分一番体動かさなきゃいけないタイミングで家にいなきゃいけないっていうところで制限されてたりとかもあるんで、まあ、いろんな筋肉の発達とかもちょっと遅れてるのかなっていうのは、まあ、この間ランニング教室した時も、はい、感じましたね。
もうぜひいろんな小学校回っていただいて、はい、ね、そのね、秘めてる可能性をこう最大限に導いてもらえたらと思っております。はい、そうですね。はい、そういうね、チームでの活動もされながらっていうこの前の段階、
はい、
上野さんはそれこそ大学青学で、ね、歴代こう伝説を残しながら実業団そしてプロランナーとさまざまな経験もされたんですよね。
はい、まあ、本当に大学のあの時のやっぱ結果があったからこそ、まあ、今も自分もいろんな活動挑戦できてるなと思いますし、やっぱ箱根の経験ってやっぱ何も変えられないものではあるんですけど、やっぱあの時以上の、まあ、何かこう実績というか、まあ、大きな成果っていうのもやっぱ上げたいなっていう思いがずっと心の中にあるんで、そういう挑戦に全力で向き合っていきたいなっていう気持ちでいます。
それこそ今年記者会見が話題になってっていうところで、はいはい、世田谷を拠点にする MAVP、はい、マーベリックっていうチーム立ち上げになりましたが、はい、なんかいろんな思いが込められてるんだなと思うんですが、いかがですか？
いや、もう本当にいろんな思い込められすぎてちょっと何を話そうかなって思うんですけど、うん、まあ、本当に世田谷の今洋画に、クラブハウスがありまして、うん、まあ、そこで練習したりとか、みんなで食事を食べたりとか、そういった場所を、M&A ベストパートナーズ MAVP の会社に用意していただいて、まあ、今先週活動してます。とで、やっぱまあ自分たちは今まであるこう実業団のチームとは違ったやっぱ新しいチームを作りたいなと思ってます。やっぱ多くの人に応援されたりとか、あとはこう子どもたちがやっぱ陸上も、かっこいいなとか陸上選手を目指したいなって思ってもらえるような魅力あるスポーツにしていきたいなと思ってます。なのでそういったところで言うと、やっぱライバル野球サッカー、うん、そういうところにやっぱ負けないっていうところで、まあ、陸上の価値をやっぱ上げていったりとか、まあ、なんか陸上界を大きく変える、新しいチームっていうのを今目指して活動してます。
MAVP にもいろんな思いも込められてて、マーベリックも異端児じゃなくて何ですか？
はい、マーベリック異端児です。
異端児っていうところも、
はい、異端っていう、まあ、英語なんですけど、うん、はい、まあ、自分も陸上選手の中では、まあ、プロになったりとか、うん、これまで本当他の人がやってこなかったもの挑戦とかを、うん、まあ、したりしてきたんで、まあ、異端的な部分があったので、まあ、そういう思いも込めさせてもらったりとか、あとは他のチームとやっぱ違った、うん、まあ、サブテーマとして誰も走ったことのない道を共に走ろうっていう New Ways Behind Us っていう言葉もあるんですけど、まあ、そういったこう自分たちが先にこう走っていく、で後に、あ、MVP マーベリックはからこう陸上界なんか変わっていったよなっていう風になるように、まあ、10年20年後そうなるように今、我々はもう駆け出しているというそんな最中でございます。
それこそ私先日スフィーダ世田谷さん の、はい、イベントで、はい、MAVP マーベリックの皆さん、はい、中川選手とフェスタス選手の颯爽とした走りを拝見させていただいて、
よかったです。中川は本当ダッシュは苦手なのに、うん、ダッシュをあの時してたんですけど、はい、まあ、でもサッカーすごく好きみたいで彼は、うんうんうん、はい、張り切って言ってました。
しかもラップも好きっていうところで、
ラップも好きで、はい、
そう、
一番お調子者なんですけど、うん、はい、手のかかる選手で、はい、
愛がある、
はい、
ね、フェスタス選手だったりとか外国籍の選手も在籍してるんですよね。
はい、います、はい、駅伝チームっていうところで言うと、もう今ケニア人選手とかそういう外国人選手がいないあのチームっていうのはもうほとんどなくて、駅伝もインターナショナル区間っていうそういう区間も設けられてたりはするので、必ず、まあ、チームとして結果を出すためには、まあ、必要なピースになってます。で、まあ、どういう選手を獲得するかっていうところで、まあ、自分もケニアに合宿行ったりもしてたので、ケニアにはもう本当にたくさん強い選手がいるっていうのは知ってたので、で、まあ、あとはそうやって日本に行くっていうのもケニア人選手からするともっと夢のまた夢っていうような形で、 まあ、選手としての一番の成功がそういう日本で駅伝を走るっていう部分だったりするんで、みんながやっぱ目指してるところで、まあ、多くの人にチャンスを与えたいなっていう思いがあったんで、まあ、ケニアに行って、まあ、チラシを配ってでタイムトライアルやって1番と2番だった選手を今あの日本に呼んでチームに在籍してもらってます。
楽しみでもありますし、はい、その他にも、ね、いろんな仲間がこう集まってくれたんですよね。
そうですね、あの今選手は、私を抜くと9名、うん、でそのうち外国人選手ケニア人選手が2人で日本人選手が7名という形 で新卒で大学卒業して入った選手が4名で、中途であの移籍で入った選手が3名いるっていうあの形になります。
ね、皆さんと本当合宿、はい、ハードな合宿そうでした。
いやもうずっと合宿行ってまして夏は、はい、8月も1ヶ月間ずっと行ってて、うん、で10月も10月中旬からまた千葉県のリソルで合宿に行ってっていう形で、はい、もう今は駅伝に向けて、うん、もう一番頑張んなきゃいけない、うん、あのそんな時期になってます。
また後半でも MAVP マーベリックの夢だったりも聞かせていただけたらと思っております。
お願いします。
さあそんな神野さん選んでくださった曲を教えてください。
はい、ファンキーモンキーベイビーズでちっぽけな勇気です。この曲はもう中学生の時になんか自分が一番初めてあこの曲いいなって好きだなって思った曲が、まあ、このちっぽけな勇気だったんで、まあ、今聴いてもやっぱその時のなんかまだまだ自分も成長未発達なというかまだこうガキだったなって思いがあの蘇ってきたりとか、でもそこがあって、まあ、今こうあるなってなんか自分の人生をなんか振り返るためにもなんか今このちっぽけな勇気っていうのはあのすごく自分の心に刻まれてるそんな曲です。
世田谷ドリームプロジェクト、今週は陸上競技選手兼監督の神野大地さんをお迎えしています。さあ神野さん、はい、MAVP マーベリック、はい、監督、まあ、プレイングマネージャーとしても支えていらっしゃるんですよね。
はい、まあ、今手術の後っていうところで、うん、まあ、選手での、まあ、貢献っていうのは、まあ、今だと難しいのかなと思ってるんで、うん、まあ、今は本当に監督としてあのチームでの結果っていうところに、まあ、集中してまあ、選手の指導っていうところを今一生懸命させてもらってます。
うん、どうです、鼓舞する時に心がけてることだったり。
はい、まあ、やっぱり自分たちに自分にできることって何かなっていうのを考えた時に、まあ、選手たちがちょっとでもやっぱモチベーション上がるような、準備をこっちがしてあげたりとか声かけをしてあげたりとか、あとはまあ選手が頑張りやすいような環境を作るっていうことが、うん、自分にできることかなっていうふうに思ってるんで、まあ、最終やっぱ頑張るのは選手自身だと思うんで、うん、頑張りたいって思った時に目いっぱい頑張れるような環境をしっかり作ってあげる、だからそこは心がけてます。
うん、いろんなサポートのもと手厚いなと思うんですが、はい、SNS で見た無水カレーも美味しそうでした。
無水カレー、はい、そうです ね自分作りましたね、はい、
反響どうでした。
本当選手たちから、うん、神野さんご飯作れるんですかみたいな感じですごい言われたんですけど、はい、見返しやろうと思ってめちゃくちゃ美味しいカレー作って選手も美味しく食べていただいたんで、なんかこれからカレーを振る舞うイベントでもやろうかなってい
いと思いますよ
思いました。
素敵、
はい、
でそのねカレーも食べて栄養をつけて、はい、これからチームとしても今年目標があるんですよね。
はい、あります。11月3日に東日本実業団駅伝っていうのがあります。で、まあ、東日本の、強いチーム、まあ、代表例でいうとホンダさんだったりとか富士通さんとかスバルさんとか GMO さんとかもう JR ヤクルトとか本当強いチームがたくさんいるんですけど、そこにMVP マーベリックも参戦していくというところになります。で13番以内にその駅伝で入ると1月1日のニューイヤー駅伝に出場できるっていうところで、MVP マーベリックも初年度でニューイヤー駅伝初出場っていうのを今目標にしてやってます。
もう歴史をね作り続けてほしいなと思うので、はい、チームの皆さんにもね経営頑張っていただきたいんですが、はい、その走りを世田谷でも11月見れるんですよね。
はい、見れます。
世田谷ハーフマラソン、
世田谷ハーフで、はい、うん、ゲストで行かせてもらったりもするんで、はい、あとはまあ本当世田谷で毎日選手たちも走ってるんで、絹田公園だったりとか多摩川とか行っていただければ、うん、マーベリックの選手が走ってる姿っていうのも見れますし、だいたい月曜日と木曜日の朝とかは絹田公園で集団走というか、まあ、小グループになって走ったりはするので、うんうん、まあ、そういったところもぜひなんかいろんな人に見に来ていただいたりとか、そんな機会も作れたらいいなとは思ってます。
ね、本当一緒に応援していきたいなと思うんですが、こう走っている選手たちにこう大会の前とかどんな声をかけるんですか。
そうですね、まあ、やっぱモチベーションっていうところでやっぱ引き上げるっていうところで言うと、走って結果を出した後にこんないいことがあるよっていうのをやっぱ伝えることぐらいしかやっぱ自分にはできないかなっていうのは思うんで、まあ、そういうのは常に意識してますし、まあ、あとは結局やっぱやってきたことをまあ信じてあの走るのみだと思うんで、まあ、苦しい練習みんな乗り越えてきてるんで、まあ、あれだけやったから大丈夫っていうそんな声かけをあのいつもしてます。
上野さん自身このメンタリティを保つっていうところでなんか自分の指針だったり座右の銘とかもあったりはするんですか？
はい、座右の銘は努力は裏切らないです。はい、
そっか、
はい、努力っていうとまあまあなんかそのすごいいろんな考えを持たれる方もいるかなって思うんですけど、本当に自分もよく小さい頃が早かったのって聞かれたりするんですけど、小さい頃本当に足が遅くて、まあ、今でも足は遅いんですけど、その長距離はあの努力で這い上がれるスポーツで、本当に誰あの他の人に負けない、努力をあのいろんなことでし続けてきたら、まあ、結果を出せたっていうあの自分の人生がその言葉を体現してるかなっていう思いがあるんで、なんかその努力をして結果が出るか出ないかっていうのはまあ分からないですけど、努力してない選手にまあ結果は絶対出ないんで、はい、もうそこはあの自分も常に思ってますし、まあ、マーベリックの選手たちにもそういう言葉っていうのはあの伝えるようにはしてますね。
奇跡とかもありますけど、それも努力でたどり、はい、あの手繰り寄せるというか、
はい、なんか努力を僕もまあもう一個考えがあって、だから運とかもあるんですよ。試合の時ってやっぱ運が味方してくれるかどうかっていう、でもじゃあ自分たちは努力で運を積むっていう、はい、ことも自分はなんかいつも意識してましたね。
運を積んだり徳を積み続けてこう結果をね、はい、導いてらっしゃるんだな、ね、はい、すごいな。でもやっぱりこうね、長距離だったり人生の中で諦めたくなる時もあるし、はい、こう走り続けられる原動力って上野さん自身どんなところにあるんですか？
まあ、やっぱり走ることが好きっていうのもそうですし、まあ、自分の中でやっぱその走って大変だけど結果を出した時のやっぱあの瞬間の気持ちよさだったりとか、なんかこう頑張りがすごく報われる瞬間っていうのがやっぱ何も変えられないあのものがあるなっていうところで、まあ、ずっと走り続けられてるかなという思いもありますし、まあ、あとはあのやっぱ箱根でいろんな人に知ってもらえたっていうところでやっぱ応援してくれてる人もあの多くいるので、まあ、そういう人たちの声を聞くと、自分がちょっとこう気持ちが沈みそうになった時にもやっぱ負けてられない、ここで休んだらダメだっていう、頑張んなきゃいけないっていうところで奮い立たせてもらったり、それはもう本当にいい意味ですごくこう応援がやっぱ力になるっていうのはあのアスリートは必ずあると思うんで、まあ、そういう力も、いただけてるからこそ今でも頑張れてるかなっていう思いあります。
でその応援を経て今病気を乗り越えていく過程ということで、はい、上野さん自身の今の目標夢はいかがでしょう？
あー、そうですね、夢目標、まあなんかやっぱり陸上っていうカテゴリーの中で神の大地っていう、まあ、名前っていうところは、まあ、多くの人に、まあ、常にこう、まあ、覚えていただけるようなやっぱ結果を残し続けるっていうの大事かなと思ってるんで、まあ、今メイビーマーベリックっていうところで実業団の陸上の世界で、まあ、大きなチームを作っていこうというところでスタートしてるんで、やっぱ陸上界を大きく変えるなんかそういう存在を担っていけるような、人間になりたいなっていう思いがあるんで、まあ、野球サッカーに負けないそんなスポーツに、まあ、陸上していく、それが自分の夢です。
これからも世田谷の誇りとして応援させていただきます、はい、2週にわたってお送りしたゲストは上野大地さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は洋画から、では呼んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今週は東急田園都市線洋画駅から徒歩 3,4 分にあります揚げ焼きパン象の耳洋画本店をご紹介します。お話は株式会社ズー代表取締役の小泉智弘さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
揚げ焼きパン、 初めて聞きました。何ですか？
もう本当に読んだ字のごとく、生の生地を揚げてあることをしてから焼いて油を飛ばした全く油っこくないカロリーの低い揚げパンです。
ってことはもう象の耳オリジナル？
はい、そうです。
こちらはいつオープンなんでしょう？
オープンは今から18年前になります。
またこの本店と作ってということは、まあ、洋画で始められたと思うんですけれども、洋画でこうパン屋さんやろうと思ったきっかけなどありますか？
実は洋画は移転3回目なんですよ。最初は杉並区の高井戸というところでやって、次阿佐ヶ谷でやって、いろいろあって今8年前に洋画に移転してきました。
そうすると何店舗ぐらいあるんですか？
今はまあフランチャイズのような仕組みで展開をしているので今34店舗になります。
すごい、たくさんあるんですね。
はい、
メニューとしてはどういった商品がありますか？
はい、何につけてもこのパンは基本的に合うので、もうオールマイティなプレーンがありまして、ただこれだけだとちょっと味が薄いというのもあるので、まあ、シナモンシュガーだったり、シナモンが苦手の方のためにトリプルシュガーという砂糖3種類混ぜたもの、砂糖味から、そうですね、ジャムつけたもの、チョコレートっぽいものつけたものとか、あとお食事系も、お好み焼き味とか磯辺焼き味とか、あとはウニバタークリームチーズとか、あとはトマトソースを塗ってチーズを乗せて焼いたマルゲリータとか、多岐にわたっております。まあ、あとは今月限定トッピングに日替わりトッピングもありますので、はい、は
い、で皆さんパン屋さんって聞くとまずパンが並んでいて選べるってこう想像しがちなんですが、こちらはそうじゃないんですよね？
そうなんです。最後に、まあ、焼きたてを食べていただきたいというのと、焼きたてならどこにも負けないという自信があるのと、あとはお客様の好みに合わせて、味の調節ができるようにするというのもあるので、ご注文いただいてから2分間だけ最後にパンの表面についているうっすらとした油を飛ばすために仕上げ焼きをするんですけども、焼いた後からお客様のご注文いただいた味をつけるので、お客様の好みに合わせて例えばシナモンシュガーいっぱいつけてとかチーズいっぱい乗っけてとか言ってくだされば、お客様の好みに合わせてオーダーメイドで味つけることができるようになってます。
はい、なので今回は私のわがままで甘い系としょっぱいお食事系をハーフ&ハーフにしていただきました。何でしょう？
シナモンシュガーと、マルゲリータのハーフ&ハーフになります。
はい、まずはシナモンシュガーからいただきます。うん、本当だ、揚げパンなんだけど油っこくない、でもちゃんともっちりしておいしい。
ありがとうございます。
そしてこうやって甘いのを食べた後ちょっとひっくり返すと、はい、今度はマルゲリータ、はい、うん、これもピザと違って揚げてある分サクッという食感ね、やっぱりその重たくない？はい、うん、おいしい。これ
ありがとうございます。はい、
このハーフ&ハーフにするといろんな種類が楽しめるのでいっぱい食べたくなっちゃう。
そうですね、行列ができている時はちょっと対応できないので、行列ができてない時だけのサービスになってしまうんですけども、結構お客さんがいる時を避けて常連さんはひょこっと店の中覗いて、誰もいない、やったファーフンドハーフできると言っていらっしゃってくださる方が多いです。
はい、というお店なんですけれども、最後にぜひ小泉さんの今後の夢教えてください。
はい、まず来年世田谷区で、誰もが知るパン屋になりたい、なれるか分かんないですけどね。で、世田谷区にもう一軒お店を直営店を出す、そこがうまくいったら再来年に、まず海外に1店舗出すことです。
ということで今週は洋画にあります揚げ焼きパン象の耳洋画本店をご紹介しました。お話は株式会社ズー代表取締役の小泉智弘さんに伺いました。ありがとうございました。
こそどうもありがとうございました。
うー、揚げ焼きパン美味しそう、しかもカロリーが優しいなんて、洋画なら立ち寄れますね。メニューも豊富で迷っちゃいそうです。小泉さんありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、 渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
これがもしも夢ならば、
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？あなたの夢とその思い、そして住所、氏名、ラジオネーム、年齢、連絡先を明記してメールでご応募ください。夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。